を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。今回も富永さんと一緒に送りたいと思います。富永さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もうこの放送がですね、年末最後の2025年最後の放送となんですが、富永さん、今年どんな年でした？
いいんですか、僕で締めくく
って
。コエラボさん、
はい、
そうですね、いや、まあ今年は激動の年だったなと今振り返っても思いますね。この収録時点で12月の、まあ、これ、12月の中旬ぐらいなんですけども、はい、まあ、年頭から、いろいろ、まあ、年、そうですね、じゃけいき、まあ、僕の、まあ、今年の一番大きかったことで言うと、まあ、一世一代の大勝負と、SNS でも、番組、自分の番組でも話してますけど、ポッドキャストアートイベント、じゃけいきというものを、開催、まあ、主催という形でやったっていうのが一番大きかったですね。
これ、いつぐらいから準備されてたんですか？
これ、振り返ってみると、実は2月から動いていたみたいです。
じゃあもう、本当、今年丸々1年ずっとやってたぐらいの感じですかね。
そうなんですよね。これのイベント、ポッドキャストアートイベント、ジャケ行きっていうのは、そもそもその、ポッドキャストというものを知ってもらいたいという思いで、皆さん、に、こう、まあ、ポッドキャストの方々にクラウドファンディングで、ご支援いただいて、はい、ご支援してくださった方々の番組の、サムネイルというか、アートワークを、実際に LP サイズとか、アナログに出力して展示するというイベントなんですけど、これは2023年にも一回やってるんですよ。で、2023年、すごいこ
う
好評いただいて、またやってねっていう声をもらっていて、実は去年も、動いてたんですよ。
あ、そうなんですね。
毎年、まあ、毎年開催したかったわけではないんですけど、まあ、去年も一応動いてはいて、
はい、
一応なんかいい場所が見つからないなっていうので、一回こうペンディングになったんですね。
うんうん、
で、今年入って2月に、ちょうどこう、今回の開催地であった原門、東京の原宿の原門さんに伺ったときに、はい、まさにこう、中に JWAVE、さんのスタジオがあったりとか、
はい、
そのスタジオの前に結構大きい展示スペースがあって、
うんうんうん、
あれこれ相性いいんじゃないっていうのが2月に気づいて動き出したというところ
です。そうなんですね。じゃあ、去年からいろいろ探していって、で、いい場所が見つかったっていうので、今年このタイミングだっていうことになったんですね。
まさにそれが一番大きくてですね、もう本当に場所がありきだなというふうに思っていて、やっぱり先ほども、お伝えした、その、ポッドキャストというものが、まだやっぱり知られ、入れてない、まあ、浸透しきれてないなという中で、ポッドキャスト知ってる人とか、もしくはリスナーの方、ポッドキャストの方々に、来てもらう、まあ、そうですね。その方々目的のイベントだと、ポッドキャストの認知自体広がらないなっていうふうに思っていたので、本当に会場がすごい大事だなと思ったんです
ね。そうなんですね。
その会場に来てもらう。
はい。
その人たちの中で、ポッドキャストを知らない人が多分多くいるのであれば、その人たちに届けていきたいっていう思いがあったので、すごい会場探しには苦戦しましたね。
そうなんですね。そう。私も会場、行かせていただいて見ましたけど、はい、すごく素敵なスペースで、いろいろぐるーっと回っていきながら、いろんなジャケットが展示されてらっしゃいましたもんね。
そうですね。総勢153、4番組が、並んでいる、まあ、展示アートギャラリーみたいなのを作って、それこそ、こう、来てくださった方々が、この番組面白そうとか、はい、このアートワークなんだろうみたいなので、まあ、そこの下にある、下に設置した QR コード読み込んでもらって聞いてもらうっていう、そういう、こう、動線でやってたので、まあ、興味持たれた方々も多くいるんじゃないかなと思いますね。
だから、ポッドキャストを知らない方も、たまたま行った時に、何やってんだろうっていう感じで見れるような場所っていうことなんですかね。
そうです、そうです。もう本当、ポッドキャストって何っていう人がいそうな場所。
はい。
もうなんか TikTok とかよく見るけど、みたいな。
は
もうなんか若い子とかもそうですよね。
い。
で、実際に僕らも直接来場者の方々と何回か喋る機会あったんですけど、いや、知らなかったんですよ、みんな。
そうなんですね。やっぱりそういう人も来てくれてるんですね。
そもそも結構面白い結果で言うと、若い子たちは、音楽を Apple Music で聴いてるんですよ。だから、ポッドキャストがそもそも聞けないという
そっ
か、
か、は
手元でその選択肢がないんですよ。
い。へ
なんか、Spotify とか Amazon Music とか聞いてるかなって思って
うん。
ましたし、まあ、Apple Podcast はそもそもなんか使われてないだろうなと思ってましたけど、
はい。
Spotify も入れてないんだ、みたいな。
そうなんです。若い子はそういったとこ多いんです
そうですね。
ね。
10代とか20代前半の人たちは、本当 Apple Music で音楽聴いてたりとか、まあ YouTube とか。なの
そうな
で、
んですね。
そりゃ、ポッドキャスト知らないだろうなっ
そう
ていうのは思いました
か。
ね。
でも、iPhone だったら、なんか、ポッドキャストアプリ入ってるから なんか、知ってもらいたいなっていう気持ちもありますけどね
ありますけど、まあ、みんな入れ、あの、使ってないですよ ね。
使っ
ほ
て
ぼ
な
ほ
いで
ぼ。
すよね。やっぱりそうなんですね。いや、そういうのも、リアルに、そういった人と対面してお話しするからこそ、体感としてわかる部分があるんですね。
そうですね。もう完全にそこは、自分たちがヒアリングしたりとか、直
で、
接生の声として、Apple Music で聞いてますみたいな。知らなかったと思いましたね。
じゃそういったためにも、ね、原宿のそういった場所でやって、いろんな方に知っていただくっていうイベントを開催していらっしゃる
そ
の
うですね。はい。
で、これ、ね、最初、2023年から始めたということですけど、こういったイベントをどうして始めようかなっていう、もっとなんか、そもそものきっかけってどういったところがあるんですか？
もともとは、僕自身、まあ、アドバタラジオという広告を楽しむアドバタラジオというポッドキャスト番組
あっ
やってい
て。
て、2023年のタイミングだと、それこそ、広告というか、まあ、デザインとか、そういう、くくりでイベントやれないかっていうのを、仲間内で話してたというところがあるんですよ。まあ、その根本な部分で言うと、自分自身で、もっと広告的トライアルをしてみたいなっていうふうに思ったのが、まあ、今思えば正直な話かなというふうに思ってます。で、
そうか。
なんか考えている中で、ポッドキャストってあんま知られてないよねっていう、話が上がってて、これ、ポッドキャストの認知拡大、いわゆるちょっと広告的目線ですけど、広げていくにはどうしたら方がいいんだろうっていうコンセプトのもと立ち上がったっていう感じです。
そうなんですね。じゃあそこでジャケットっていうのが、やっぱり重要な要素になるっていうところなんですね。
そうです。なんか、スマホで見たらちっちゃいじゃないですか。
そうなんですよね。
でも、その割にみんな結構凝ってるっていうのが、なんか、いろんな、周りから話を聞く限りでも、思いを込めてるのは知ってたので、で、かつ、自分が興味あるものしか基本出てこないじゃないですか。そう考えたら、新聞じゃないですけど、自分が必要としてない情報に、もうやっぱり、価値はあるだろうなっていうので、一覧として、並べて、なんか展示会するっていうのは非常になんか、みんなからも面白がってもらえるんじゃないかなと思いましたね。
で、私もイベントは、本当に初めて参加させていただいたんですけど、結構こういうポッドキャストを熱く語る人たちが多く集まってたなと思って、皆さんすごくね、そのポッドキャスト熱持ってらっしゃる方は、これだけいるんだなってのを改めて実感しましたね。
面白いですよね。なんか、とっても、品っていう言葉はあれかもしれないですけど、すごく平和的だし、そんなになんていうんですか、固まってないし、で、かつ、みんな、これ僕いいなと思ってるのが、ポッドキャストでご飯食べてないんですよ、みんな。自
そう
分
で
の
すよ
仕
ね。
事があっ
あって
、
て、そうですよね。
あくまでも余暇というか、趣味でやっているっていうものだからこそ、ポッドキャストに依存しすぎてない。でも、好きだからやってる。で、まあ、そのポッドキャストという、一つの括りの中で友達が増えてるっていうのを考えると、熱量もあるけど、同時に、品もあるというか、
そうですよ
そ
ね。
んななんか、まあ、界隈って言葉はあれですけど、 一体のこう雰囲気なんじゃないかなと思いますね。
そういったイベント、本当に私も参加してみると、いろんな方とつながれたので、すごく良かったなと思いますし、これを今後もあれですか？また開催は、企画はされていらっしゃるんですか？
前提として僕別にイベント屋さんではないので、イベント、またやるという絶対な約束はしきれないんですけど、やっぱりニーズがあるなっていう、ポッドキャスターの方々のニーズがあるっていうのももちろんですし、せめて自分がやってる、ね、コンテンツだからこそ盛り上がってほしいなっていうのはやっぱ常々思っているので、ジャケ行きに関してはやっぱコンセプトが良かったんだろうなと思うんですよ。このクラウドファンディングで、結果412万
そうでしょう
集
ね。
まりましたし、スポンサーさんで100万いただいて、合計500万の規模をやったのは、割とこう、切り口というか、企画がすごく皆さん的に面白がっていただいたからかなと思うんで、ジャケ行きをもう一回やるかっていうのはちょっとコストですけれど、何かしら、皆さんと何かまたご一緒できるような、そんな機会は作っていけたらなと思います。
で、その時にもいろいろ発表ありましたけど、いろんなポッドキャストに関連するイベントも増えているみたいですね。
あ、そっか、岡田さん来てくださいましたもんね。
前夜さんの時に行かせていただいて、そこで主催されている方もいらっしゃいましたけど、なんか以前と比べてやっぱり増えてるんだなっていうのもありましたね。
僕は持論じゃないですけど、毎年こう、ポッドキャスト今年来るって言われて、早4年ぐらい経ってるんですけど、待っててもしょうがないというか、そんな当たり待ちみたいな状態は気持ちが悪いと思ったんですよ。だからこう、自分から仕掛けていくというか、自分たちにムーブメントにすべきなんじゃないのっていうのは思ったので、今回のジャケ行きを企画しましたし、あくまでも僕だけがやってることではなくて、ポッドキャスター、個人のポッドキャスターの方々で盛り上げたら、めちゃくちゃ面白いんじゃないかなと思ったん
なる
で、
ほど。
そういう意味だと、いろんな1年通して各所で、もう大阪もそうですし、名古屋もそうですし、福岡もね、いい金パレットさんがあったりとかするので、東京で、一番大きなポッドキャストウィークエンドというのを考えたら、もういろんなところにこう、ふつふつと、種、こうなんか盛り上がりあるわけです。熱があるわけですよ。これをやっぱり爆発させていくっていうのが、一番のポッドキャストが今年来るじゃなくて、来てるにする、大事なポイントなんじゃないかなと思います。
いや、ぜひね、今回聞いている方も、ぜひね、そういったイベント各所でやってるので、参加していただけたらなと思います。
岡田さん逆にやらないですか？
いや、そうですね、なんかやれるといいですね。うちも結構クライアントさんいっぱいいるので、でき
そう
る
です
と
よ
いい
ね。
なと思いますね。
なんか、ポッドキャストのこうビジネスカンファレンス的なものもしたりとか、ありますよね。セミナーみたいなのもそうですし。
そうですね。
絶
ちょっとぜ
対、
ひ、
計
コイラボで
画、
も。
ぜひしてみてください
わ
よ。
かりました。ちょっと考えて、できればね、またこういった場でも報告できたらなと思います。
すみません、無茶振りしちゃって。
いえいえ。それではですね、続いておすすめのポッドキャストのコーナーに行きたいと思いますが、富永さんの、おすすめする今回の番組は何でしょうか？
ジャケ行きにとっても行きたくなるラジオでございます。
という番組なんですね、こういう名
そう
前
で
も。
す、そうです、そうです。
これはじゃあ、ジャケ劇用のポッドキャスト番組っていうことなんですか？
そうなんですよ。これは、僕、個人として、でもやっぱり、ポッドキャストのイベントをやってて、ポッドキャスト番組ないのどうなの
な
と
ので、
思ってて、急ピッチで作っ、まあ、実行委員メンバーで8人、9人いるんですけど、急ピッチで作った番組ではあるんですけど、これこそ、プロセスエコノミーって言葉があると思うんですけど、その過程を楽しむものでもあるし、開催に至るまでのこう経緯みたいなのを、一人のパーソナリティ、夢さんっていう、パーソナリティの方を主軸として、実行委員メンバーが一人ずつこうゲストに出て喋っていく。で、スポンサーをどうやって集めたのとかっていうことですし、クラファンどうだったのとか、ゲストどうやって呼んだのみたいな。 で、構成していく番組なんですけど、やっぱりこう、打ち上げ花火に終わっちゃうものだと思うんです、イベントは。それに対して、どういうプロセスを踏まえて、これが成り立ったのかっていうのを、こう、コンテンツ、ポッドキャストというコンテンツも含めて、プロジェクト化することで、なんか振り返りもしやすいですし、
確かに。
じゃあ、こう、先々、もう一回やるってなった時の、こう、フォーマットとしても、より多くの方々に届くっていうところも、計算していくと、なんか面白いんじゃないかなと思
そうですね。だからここをまた振り返って聞いていただくと、どういうふうなプロセスでイベントをやっていくかっていうところも知っていただく機会になるので、ぜひね。
ます。まあ、そうですね。再現性はなかなかないんですけど、今回に関しては、これで会社ないんですけど、実際になんかね、企業さんとかもそうですけど、こう、イベントをやるとか、なんか大きいことを動かすときに、そのプロセスを発信していくっていうのは、
確かに。
現代においては結構大事、
そうで
エン
す
ゲージ
ね。
メントが上がるポイントなんじゃないかなとは思うんですよね。
だからクラファンでもそうですよね。そうやってやってる過程も見せていきながら盛り上がっていって、皆さんの支援も集まっていくっていうような、だからそのプロセス大切ですね。
なんか出来上がったものだけだと今って結構こう感情移入も愛着も湧きづらいと思うんですけど、それまでのこう過程ってすごく人間味があるし人肌があると思うんですよ。そこをうまく、まあ、むしろそこも設計した上で、プロジェクトを遂行させていくっていうのは僕は結構いいんじゃないかなと思います。
ぜひね、この番組も聞いていただいて、どんなプロセス、どんな過程があったのかっていうのもチェックいただけたらなと思います。
ぜひぜひでございます。
ぜひね、このポッドキャストの説明欄からリンクをたどって聞いていただけたらと思います。富永さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届けるコエラボ。